ございます。聖書と福音の時間です。夏の風物詩の一つに風鈴があります。目に見えない風を音に変えることで私たちに涼やかな気分を与え、風の存在を教えてくれます。目に見えない神様は大自然の素晴らしさや秩序を通しても私たちにご自身を表してくださっているのです。今日もこの神様からのメッセージ、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今から数年前、ジョギングを終えた私は見慣れない自動販売機を見つけました。よく見るとオール100円と書いてあるんです。コーラであろうが缶コーヒーであろうが全部100円均一の自販機です。しかも当たりくじ機能がついてるんですね。当たればもう一本無料でもらえるという嬉しい自動販売機です。それで缶コーヒーのボタンを押しました。なんと当たりです。すべての商品のボタンが点灯してるんですね。どれを押してもいいということです。それでもう一本缶コーヒーを押しますと、なんとまた当たったんです。そんなことどうして起こるんだろうと思って、3度押すと、また当たったんですね。どうも故障してるみたいだと思って、よーく機械を見てみると、預かり金額700円と表示されてるんです。しばらく考えてるうちに思い出したんですね。はじめに千円札入れてたんですね。実は今の自動販売機は、お釣りボタンを押さないと、自動的に追加注文になるんです。つまり、私は当たったんじゃなくて、自分のお金で買ってたんですね。得したのではなく、無駄遣いをしてたんです。勝手に勘違いをして、勝手に喜び、勝手に興奮してたんですが、真相が分かった時には、バカバカしくて、力が抜けました。意味のないことに興奮していたからです。無意味なことって本当に人を無気力にしますね。私たちが生き生きと躍動して生きていくために必要なものって何でしょう。意味のある人生を生きているのだという確信、実感ではないでしょうか。人生は生きるに値するという意味を見出しているということが人生のエネルギーとなるのではないでしょうか。聖書はこう語っています。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ここに人生に意味を見出す三つの知恵が書かれてあるように思います。第一に、あなたを含めた万物の存在の目的者は神だと知ることです。こんな絵本があるそうです。一枚目にはインクのシミがページの真ん中にベトッとついてる。二枚目のページにはそれがダルメシアンという犬の斑点だとわかるんです。3ページ目には、その犬の絵柄のついたネクタイを締める素敵な男性が描かれてるんですね。そして4ページ目には、その男性がペットショップで子犬を飼って子供にプレゼントしているシーンです。はじめの黒いシミだけを見ていると、そこに何のメッセージも見出すことができません。しかし全体を知ってみると、ただのシミではなく犬の模様なんだな、ってわかるんですね。これは人間についても言えることだと思います。自分だけを見つめていても自分の意味や価値は見えてきません。自分を出発点にして自分を意味付けようとしても無理があるんですね。しかし、あなたを作り、あなたの周りにいる人々を作り、あなたの生活する環境を作り、あなたの生きているこの世界を作り、この天地万物をお作りになった神に行き着くとき、自分の意味を見出すことができるんです。すなわち、ああ、私は神によって作られ、神によってこの時代、この家族、 この国に生かされているのかとわかるんです。あなたを作られた神様は決して間違いを犯す神ではありません。絶対に失敗しない神様があなたをお作りになった以上、あなたの存在は絶対に間違いではないのです。神は意味があってあなたをお作りになったのです。第二に、神に作られたものとして自分自身を受け入れるということです。人間ってどんな人でも何かしら劣等感を持ってると思います。もしそんな劣等感一つもないという人がいたら、その方は人生の達人なのか、あるいは自分に対する正直さを欠いている人だと思います。どんな人でも自分の中の嫌な面、足りない点、嫌いなところって持ってると思うんですね。では一体どうすればそんな自分をも受け入れていくことができるんでしょう。イソップ童話の中に湖の水面に自分の姿を映してうっとりする鹿の話があります。そのオジカは頭に生えてる見事な自分の角を見て我ながら惚れ惚れするんですね。なんて立派で美しい角なんだろうとため息をつくのです。ところがよくよく見ると自分の足がいかにも貧弱に見えてくるんです。痩せて細くて頼り投げでどう見ても男らしい姿には見えない。その自分の嫌な面を見て、ああこれさえなければパーフェクトなのにな、足も太くてたくましければ言うことないのになぁとため息をつきます。その時突然ライオンが襲いかかってきたのです。鹿は全速力で逃げました。みるみるうちに鹿はライオンを引き離し森の中へ逃げ込んだのです。ところが角が森の木の枝に引っかかって身動きが取れなくなってしまうのです。そこへライオンが追いついて食べられてしまうのです。今はの際に鹿が言うんです。見下していた細い足はいざという時自分を助けてくれたのに、自分の角が命取りになるとはな。人生においても同じです。自分の目にこんな性格嫌だなという短所が案外自分を守ってきてくれたということが過去にあったのではありませんか。長所だけでできてる人間なんていません。いいところも悪いところもあって人間ですね。人間をそのように個性的に作ってくださったのは神なのです。弱さも私の一部であり、私を助けるためのものになり得たと知るということが、弱さを含めた自分を受け入れていく秘訣です。第三に、あなたのために、多くの苦しみを通って救いを成し遂げてくださったイエス・キリストを知ることによって自分を受け入れることができるのです。キリストは神に反逆して自己中心の生き方を続けている人間のために多くの苦しみを通って十字架にまでかかり、人間に代わって反逆の罪の罰を引き受けてくださった方です。どうしてそのようにしてくださったんでしょう。あなたを愛してるからです。キリストはあなたを愛しておられるのです。あなたへの愛がキリストに多くの苦しみを耐えさせました。キリストが命をかけて愛したその罪人をあなたも受け入れるべきなのです。これが自分自身を受け入れる根拠です。罪人であった私たちのために命を捨ててくださったキリストの愛、キリストが許して愛してくれたその自分をもまた私は受け入れるべきなのです。すべての解決はキリストの中にあるっていうことなんですね。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。あなたのために死に、三日目に復活し、あなたを新しい人生の中に導き入れることのできる唯一の主権者、この生ける救い主を今日ぜひ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。末田和美で唯一の神。
あなたは私の唯一の神。 なたは私の唯一の神、あなたは私のそばにおられ、私の心は強くされ、いつまでもあなたを賛美します。あなたは私の唯一の神、あなたの愛で満ち溢れてる、私
様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ヘブル人への手紙2章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。